通告に沿って一般質問を行います。大項目3項目について質問いたしますので、答弁よろしくお願いいたします。大項目1項目目は TPP 大筋合意について、去る10月 TPP 環太平洋経済連携協定が大筋で合意したと報道されました。しかしその内容は膨大であるとともに、交渉がすべて秘密裏に進められたため、大きな不透明さを残しています。調印の本文となる文章化されたものもまだ公表されていません。したがって国会の承認批准もこの先に控えています。今急がれるのは、大筋合意の内容を明らかにし、日本にとってどのような影響が出るのかを明らかにし、国会でしっかりと審議、国として TPP 協定を承認するか否かを判断する重大な取り組みが残されていると思います。報道によれば、 TPP 参加12カ国の中で経済規模が一番大きなアメリカでの国会批准の見通しは立っていないように報道されております。ところが政府は、大筋合意があたかも決定であるかのように宣伝して、関心の中心を対策に移し、とりわけ農業分野への対策を声高に進める動きを強めています。今大事なことは、大筋合意が日本の農業と生産農家、消費者にどのように影響があるのかを知らせることではないでしょうか。政府の動きを見ていますと、大筋合意の内容が日本の農業にとって勝手なく厳しいものだということが明らかになる前に、当面する対策を打ち出すことで国民の批判をそらし、国会批准を強行しようとする意図でさえあるのではないかと見えることもあります。さらに来年7月の参議院議員選挙という大きな政治選を控えて、 TPP 反対の運動が再燃することを警戒し、当面する対策を大きく打ち出して宣伝しているのではないかとさえ疑う余地さえ残していると思います。ただこの場は国会ではありませんから、 TPP 全体に関わる議論は別の機会に譲ることとし、この度の大筋合意のとりわけ稲作中心とする留萌の農業にどのような影響を及ぼすのかについて、そこに絞って中項目3点伺いたいと思います。中項目1点目、 TPP 大筋合意が留萌の農家と留萌の農業にどのような影響を及ぼすと予測されるかについてお示しください。この度の大筋合意の中に、ミニマムアクセス米として毎年77万トン輸入されている米の別枠として、新たに7万8400トンの輸入枠が設定されています。今でさえ米がだぶついて生産者米価が安く抑えられているところに、7万8400トンの400トンを新たに輸入すると、生産者米価はさらに安く買い叩かれることになるのは明らかではありませんか。市長の現場を抑えた上でのご見解をぜひお聞きいたします。中項目2点目、 TPP 調印批准について伺います。 TPP 大筋合意が効力を発するためには、この先協定の文書化、調印、国会の承認批准と段階を経る必要があります。大筋合意は決定ではありません。 大筋合意の内容を公表させ、日本の農業と食の安全にとって認めてよいのか徹底審議し、その内容について厳しく判断する必要があります。大筋合意の中の米問題を見る限り、稲作を中心とする留萌の農業にとって TPP の大筋合意はさらに困難に追いやる内容と見ることができます。このような TPP 大筋合意は調印はおろか国会承認批准をストップするべきだと思いますが、市長の見解をお伺いいたします。中項目3点目、ミニマムアクセス米について伺います。今日本は WTO 協定によって毎年77万トンの米が輸入されています。この数量は現在北海道で生産されている米の全量を大きく上回る米の量です。この輸入が国内での米消費の減少と相まって、日本の米市場に米のダブつきを発生させていることは事実であります。今日の生産者米価を引き下げる大きな要因にもなっていると思います。この上、大筋合意で約束したとする7万8400トンの別枠輸入が許されるならば、生産者米価問題は大きく低下をさせられていくのではないかと予測されます。今改めてミニマムアクセス米問題について、これを輸入制限する、そして日本の農業をしっかり守る、こういう立場でミニマムアクセス米に対する輸入制限、こういった問題について声を上げていく必要があるのではないかと思いますが、市長の見解をお尋ねいたします。あわせて大変恐縮でありますが、この議場に農業委員会会長さんが出席されておられます。大項目1全体に関して一言ご意見をお伺いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大項目2項目目、温水プールについて中項目2点伺います。中項目1点目、温水プール、プールもの開設の位置づけについて小項目2点に分けて伺いますのでよろしくお願いいたします。小項目1点目は市長にお伺いいたします。温水プール、プルモが入っている十字街西ビルは、中心市街地活性化の再開発事業として留萌のシンボル的施設として建設されました。改めて今このビルの街づくりに関わる位置づけについてお示しください。小項目2点目は教育長にお伺いいたします。プルモは健康増進の役割、学校教育、スポーツなど教育的役割、さらには交流の場としてその役割を持っていると認識していますが、改めてプルモ開設の目的についてお示しください。中項目2点目、プルモの休止と通年再開についてお尋ねいたします。7年前休止の際に多くの市民団体や子どもたちに休止の説明を行い理解を求めるときにと同じように、平成28年度からの再開について、あるいはその在り方について、これらの関係者と直接話し合いの場を作ることが大事だと思います。休止前の通年開設を望んだ、そして1万4千の署名を持参された皆さんと直接話し合いをして、今後のプルモの開設について話すべきだと思いますが、教育長の見解を伺います。大項目の3項目目、地域の医療と在宅訪問診療についてお伺いいたします。中項目4点について伺います。中項目1点目、 私立病院の医師確保に対する行政としての責任についてお伺いいたします。地域の医療体制を確立するのは行政の責任です。留萌医師は私立病院の医師をはじめ、留萌医師に必要な医師の確保に向けて取り組みを進める必要があると思います。これまでも市長は私立病院の開設者としてこの面では大きくご苦労されていると思います。で、同時に私たち市民がどういう役割を果たせばいいのか、このことについてぜひ見解をお示しいただきたいと思います。中項目2点目、在宅訪問診療を希望する患者の実態と市の責任についてお伺いいたします。今留萌市で在宅訪問診療を希望する患者がどのくらいどういう状態でおられるのか、そしてまたこの先高齢化の中で5年後10年後に在宅診療を必要とする状況をどのように想定しているのか、そして在宅診療体制の確立に向けて留萌市のその後の取り組みについてお示しいただきたいと思います。中項目3点目、看護師の確保について伺います。潜在的な看護師、この方々が相当数留萌にもおいでになるかと思います。私立病院や医師会とも協力し再就職支援の取り組みを行うべきと考えますが、市長の見解を伺います。中項目4点目、地域の医療を守る留萌市の責任について伺います。留萌市は健康都市宣言の町にふさわしく、健康の影響をはじめとして医療健康増進、介護、食の改善など健康生き生きサポーター事業を含めて極めて進んだ取り組みがなされている町だと思います。問題はそれぞれの組織がそれぞれの目標で取り組むとともに、これらの事業間の連携を図ることが一層運動活動を前進させるものと考えます。例えば地方創生総合戦略の中に減塩による健康づくりがテーマとして入れられました。こうした共通するテーマで留萌市が責任を持って温度を取り、それぞれの団体と足並みを揃えて取り組む、このことによって市民の健康意識、さらには健康自身の増進に結びつくと思いますし、そのことが健康都市宣言の何にふさわしい取り組みになると思いますが、市長の見解、考え方をお示しください。以上で最初の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
坂本茂議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の TPP の大筋合意についての質問ですが、はじめに TPP の大筋合意を受けての留萌農業への影響についてですが、 TPP 協定の大筋合意の内容については現段階で示されている通りでございますが、稲作中心の留萌市の農業においては、新たな輸入枠が設定されることによる国産米の価格低下や米の消費量が減少する中にあって、これまで国内の生産調整に取り組んできた生産者の生産意欲の減退、さらには生産数量に見合った所得を十分に確保できない状況から後継者や担い手の確保が進まず、結果として離農に伴う荒廃農地の増加による農業農村機能の衰退が懸念されているところでございます。私といたしましては農業者への不安や懸念を抱かせないよう、合意内容や影響についての十分な説明と 地域農業が持続できるための経営安定対策や担い手の生産基盤の整備等について財源処置が講じられるよう北海道市長会を通じて要請してまいりたいと考えているところでございます。2点目の TPP の大筋合意の情報開示と調印国会批准に反対する姿勢を示すべきとのご質問でございますが、現段階においては大筋合意の経過や理由、具体的な協定案や国会批准の時期など明らかになっていない部分もございますが、先に北海道市長会に設置された TPP 問題特別委員会などの中においても情報収集に努めてまいりたいと考えているところでございます。3点目のミニマムアクセス米についてですが、ミニマムアクセス米の輸入と農家経営の影響に対する見解でございますが、ミニマムアクセス米についてはガットウルグアイランド交渉の妥結に伴い WTO 協定発効後国家貿易として国が輸入を開始し、平成12年度以降今日まで毎年77万トンの輸入がなされているところでございます。ミニマムアクセス米につきましては国家貿易の範囲内で大半が国による買い入れとなっており、国産米の需給に極力影響を与えない範囲で加工用や飼料用のほか国外諸外国への援助用として適切な価格により販売されているものと認識しており、引き続き国の責任において安定的な数量管理により国産米の価格に影響を及ばさないよう適切な運用を求めていきたいと考えているところでございます。2つ目の温水プールのご質問にお答えしたいと思います。1点目の十字街ビルのまちづくりにおける位置づけということでございますが、十字街西ビルのまちづくりにおける位置づけについてでございますが、まず再開発事業のきっかけとなったのは平成2年当時国道231号線の拡幅事業が市街地に進捗してきており、また当該事業に伴って留萌市立病院の一部が移転対象となることが判明した時期でもあり、また特に連売内の店舗数も激減し建物の老朽化も著しく商店街の人の流れが神社下方面へと流れていった時期でもあり、周辺商業者の危機感も高まっていたことから商店街を主とした中心街地区としてふさわしい土地の合理的利用と市街地環境の整備改善を検討するため、市が留萌市中心街地区市街地再開発事業地区更新基本計画を作成したところであると思っております。翌平成3年度には十字街地区に絞った地区更新計画を策定し、その結果として同地区は中心街地区活性化の拠点ゾーンとするためバスターミナル等の公共施設整備の必要な地区であり、事業手法として組合志向による第一種市街地再開発事業が掲げられております。その後事業推進調査による勉強会や意向調査説明会などを実施した結果、地区内の有志による十字街地区の再生を検討する会が設立され、地区の再生実現に向けた活動を行い、組織や地区の考え方に変遷はあったものの、平成11年2月に都市再開発法の規定による再開発組合の設立認可を受けて十字街西地区市街地再開発組合を設立して事業を実施したものでございます。当時の事業目的として中心市街地の一角をなし留萌の西の玄関口として魅力的な街並み景観の形成や都市機能の向上を図り、 防災性の向上とともに新たな交流ゾーンの中心とすることとされておりますが、私といたしましてはまちづくりにおける位置づけというのは再開発事業当初の目的と何ら変わるものではないと考えているところでございます。3つ目の地域の医療と在宅訪問診療についてのご質問にお答えしたいと思います。1つ目の私立病院の医師確保に対する行政の責任ということで、留萌市の医療に必要な医師を迎えるために市と市民の果たす役割ということについてですが、市民の皆様には健康の域を健康づくり活動の拠点として多くの皆様に利用していただき、また市が開催する市民ふれあいウォーキングや健康に関する講演会への参加、あるいは健康づくりの取り組みや学習する機会を提供することなどにより、健康に対する意識の醸成を図ってもらうことが大事だと考えております。また、医師の確保につきましては、平成22年度から医育大学の実習生を受け入れており、留萌地域で医療人を育てることも将来的な医師確保につながるものと考えております。さらには、北海道医療対策協議会医師派遣連絡調整分科会の構成員として参加をしながら、機会あるごとに医育大学に赴き、地域の医師不足の状況について理解をいただいているところでございます。今後とも市民の皆様の健康づくりに向けた施策の推進に努めるとともに、医師確保に向けては道内3医育大学との連携強化に努めてまいりたいと考えております。2点目の在宅訪問診療を希望する患者の実態と市の責任ということについてですが、留萌市に在宅医療を希望する患者がどのくらいおり、その市はその実態を捉まえているのか、また5年後、10年後の在宅医療の状況をどう想定できるかということについてですが、在宅医療を希望する患者の数は把握しておりませんが、国立社会保障人口問題研究所が出した推計によれば、留萌市の75歳以上の人口は2015年に3740人、2020年には4139人、2025年には4573人になると推計されていることから、今後、在宅医療を希望する患者は増大するものと考えております。この度の制度改正により、介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に、在宅医療、介護連携推進事業を位置づけ、平成27年度以降に取り組みを開始し、平成30年4月には、すべての市区町村において取り組むことが必要となったところであります。具体的な取り組みにつきましては、地域の医療介護の資源の把握、在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進、医療・介護関係者の情報共有の支援、在宅医療・介護連携に関する相談支援、医療・介護関係者の研修、地域住民への普及啓発、在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携などの8項目が示され、これらのすべての実施が求められているところであります。なお、国は医療介護の連携については、従来から問われ続けてきた重要課題の一つであり、医療と介護のそれぞれを支える保険制度が異なることなどにより、他職種間の相互の理解や、情報の共有が十分にできていないことなど、必ずしも円滑に連携がなされていないという課題が背景にあるとしております。市といたしましては、地域の医療・介護の資源の把握、医療・介護関係者の情報共有の支援、地域住民への普及啓発などに取り組みなど、在宅医療と介護の連携を推進してまいりたいと考えております。 3つ目の地域の医療と、失礼いたしました、3点目の看護師の確保についてのご質問でございますが、まあ、市内に存住する就労していない潜在的看護師に対しまして、市立病院や医師会とも協力し、その再就職支援の取り組みができないかということについてですが、現在、看護師免許を取得し、就労している方は、2年ごとに業務従事者届を、就労先を管轄する保健所に届け出ることになっていますが、離職した場合の届けというものが特にありませんので、就労していない看護師を把握することは難しいものと考えております。再就職支援にあたりましては、厚生労働大臣が認可した看護職員無料職業紹介所の北海道ナースセンターでは、再就職を望む求職者に対して就業支援を行っておりますが、市立病院はその北海道ナースセンターの委託を受け、就労支援を行っているところでございます。さらに平成27年10月1日施行の看護師等人材確保促進法の改正により、保健師、助産師、看護師、準看護師は、病院等を離職した場合などにおいて、住所、氏名などの情報を都道府県ナースセンターに届けるよう努めなければならなくなりましたが、改正になったばかりで周知がまだまだ足りないと思いますが、これらの情報を活用しながら看護師等の確保につなげてまいりたいと考えております。最後に4点目の地域の医療を守る市の責任ということについてでありますが、まあ、減塩による健康づくりなどを実施する中にあって、市の責任において関係する団体との連携強化により事業展開することについてでございますが、先に策定いたしました留萌市総合戦略の中で、食生活の改善や生涯を通じた健康づくりを市民と一緒に取り組むため、減塩プログラム推進事業を検討しております。この事業を実施するにあたり、食物摂取調査を行い、留萌市民の栄養状態等の傾向を把握することが必要でありますので、来年度からの実施を検討しております。さらに調査の結果を踏まえて、減塩プログラム推進事業を実施していくことになりますが、市が中心となり、健康づくりに関する団体等と連携を図りながら、事業を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
農業委員会委員長。
TPP の大筋合意についての質問にお答えします。本年10月5日に国民の理解を得られないまま大筋合意がなされましたが、合意内容が少しずつ交渉されるに従い、国会決議が順守されない内容に対し、裏切られたような気がしている生産者が多くいます。特に留萌市は重要5品目の一つである米の高品質米生産地として高い評価を受け、農業生産額の約8割を占めており、合意により今後の農業経営に不安を感じ、営農の継続を悩んでいる生産者も多いと思います。このような不安感を払拭するため、農業安定対策および体質強化対策を予算が伴った法制化により、長期的な再生産が可能な対策を行うよう、農業委員会としても今月3日に国会議員に対し要請を行ってきたところでありますが、市におかれましても国に対し強く要請していただきたいと考えているところであります。以上でございます。
教育長。
それでは大項目2点目の温水プールに関しまして、教育委員会に関するご質問にお答えをさせていただきます。 1点目のプルモ開設の目的についての見解とのご質問でございますが、平成9年の11月に開催をされました留萌市温水プール建設等懇話会全体会において温水プール建設に向けた基本的な考え方6点が確認をされております。1点目は健康増進施設としての位置づけ、高齢者や身体障害者等の方々が円滑に利用するために必要な機能設備を備えた施設とすること、2点目は幼児からお年寄り身体障害者等の方々までの幅広い市民が1年を通して使用できるような機能を持つ施設とすること、3点目は建設地が中心街入り口に位置することを踏まえ留萌の顔となる施設とすること、4点目として長期に利用される施設として維持管理に十分配慮した施設とすること、5点目として老朽化した三原市町プールの代替施設として従来の利用形態にも配慮した施設とすること、最後の6点目として施設の内容の情報提供に努め市民の意見を反映した施設となるよう努めることといったような内容となってございます。教育委員会といたしましては、温水プールプルモは温水プール建設に向けた基本的な考え方に基づき建設をされた施設を活用して市民の健康増進とスポーツ振興に資するための施設として開設をされたものと認識をいたしているところでございます。また温水プール開設後は学校プールとしての利用や水泳団体健康サークルの利用のほか運営管理受託業者による各種水泳教室や健康教室を実施をし指定管理となった後も指定管理業者による同様の教室を実施してきたところでございます。プルモの関連の2点目のご質問でございますが、平成28年度における再開のあり方についても市民の方と直接話し合う場を作りプルモの通年再開を望む人たちが納得できる対象が望まれるがというご質問についてお答えをさせていただきます。留萌市教育委員会といたしましては再開後の温水プールプルモを将来にわたり存続をさせ再度全面休館とさせないための持続可能な管理運営方法等を見出すことを目指し教育委員会内部はもとより学校や市町部局関係課との協議や平成26年27年度の一般開放時におけます利用者アンケートを実施をしまた NPO 法人留萌大協会など関係団体との協議さらには議会での議論をはじめ合議制の教育委員会や社会教育委員の会議などでの議論をなどを重視し検討をしてきたところでございます。今後におきましては教育委員会内で決定をする方針を行財政改革推進本部において議論をされ内容を総合的に判断した上で持続可能な運営方法や利用料金のあり方等についての結論が出されるものと考えております。以上でございます。
先に1点訂正をさせていただきます。先ほど農業委員会会長をの時に委員長というふうで呼び出しをしましたので会長に訂正をさせていただきます。坂本茂委員。
それでは、順次再質問をさせていただきたいと思います。まず大項目1点目の TPP 大筋合意に関して、中項目の一つですがこの件に関しましては、市長の答弁ありましたとおりですねやはり今回の合意で今我々の手元に示されている内容を見ただけでも留萌の農業にとっては 大変大きな影響が出ると、マイナス影響が出るということでは、全く同感であります。この点を受け止めながらですね、次へ、次の質問に移っていきたいと思います。また同時に、失礼しました、次の項目に入っていきます。中項目の2つ目、TPP 調印批准についての答弁をいただきました。でこの点については、ぜひもう一言ご見解をいただきたいと思うんですが、前段での中項目1項目目でのこの影響について答弁をされているその筋から見てもですね、そしてまた、他の農業分野について見ても、米に勝るとも劣らないぐらいの大変なマイナス影響が出るということが議論されていることは十分ご承知だと思います。したがって、国会の決議さえないがしろにして今、大筋合意がされてきたということを考えれば、TPP の交渉ですね、これの調印、さらには批准、国会承認批准、これらについてはストップさせるというぐらいの決意があってもしかるべきだと思いますし、ただそれをどういう形で進めるかということについては、市長であれば立場上でも大いに考慮しなきゃならんことだと思うんですが、一つ目の答弁をいただいたような状況を考えたときに、このまま調印、そして国会承認と進んでいいのか、そのあたりについてもう一度ご見解をいただきたいと思います。
市長。
国際的な大きな流れの中で国会としてですね、十分議論をされ、そして国民の理解、特に農業や漁業、一次産業にあたってはですね、その農業者、漁業者の現場の意見も十分聞きながらですね、国会としてしっかり対応していくべきだと考えておりますし、全道市長会の中にも、それぞれで部会を設けて、情報を得ながらですね、意見交換をしておりますので、その中で私なりに意見を述べていきたいと考えております。
坂本茂委員。
はい、それでもう一言再質問をさせていただきたいと思うんですが、私今度のこの問題を質疑させていただくにあたりまして、一つのポイントとして、今77万トンの米が毎年入ってきていると、その上別枠で7万8400トンを追加輸入すると、そういうことをわざわざ決めているわけですね。これに対して先ほど農業委員会の会長さんが ご意見の中にありましたように、生産の農家はこの問題については非常に不安を持ち怒りさえ持っているということだとも思うんです。そういう点から言えば、今答弁いただいたように国会で大いに議論してもらうことは当然だと思うんですが、生産者と一緒にそこで自治体の仕事をしている市長として、やはり生産者と心を一つにしていく、そういう考え方が必要ではないかと思うんです。その点でもう一度、この77万トンに加えて7万8400トンが新たに加わってくる、これがどんな影響をしてくるかということを及ぼしてくるかということを考えれば、やはりこの問題については調印もさらには批准も避けてもらわなきゃ困るという方向になっていくと思うんですが、そのあたりもう一度ご答弁いただければと思います。
市長。
世界の食料事情、また各国の食料自給率、日本は特に米が主力の農業となって、約平均して800万トンぐらいの生産があるわけであります。 しかしながら、まあ、ベトナムやビルマ、ラオス、ミャンマー、ある意味ではミャンマーの農業の実際の米の生産高を調べてみましたら2000万トンですね。ですから私どもは日本の国の当然一次産業をしっかり守る、それを基本に置きながらですね、国際社会の中でそれぞれの国がどれだけの生産をしですね、そして食料自給率を掲げながら食料安保としてその国を守っているのか、そういうことについても十分私は国会で議論していただかなければならないと思っておりますので、これからも、いろいろ伝道市長会を通じて情報を得ながらですね、私なりにこの地域の農業漁業を守るためにしっかりとした意見を発言していきたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、ぜひその立場でご奮闘いただきたいという具合に思います。次のミニマムアクセス米について再質問をさせていただきます。今市長から現在の日本で生産されている米の総量がおよそ800万トンということでお話ありました。確かにその通りだと思いますし、政府が来年の生産目標としている日本の米の生産量は743万トンと、まあ、これ前年よりも8万トンダウンしているわけですけれども、でこういう状況の中で、7万8400トンこの問題が前段で議論いただき答弁いただきました。ここではその77万トンそのものについて認識を伺ったわけですけれども、先ほどの答弁で、新たに入ってくる7万8400トン現在の国内の生産に影響を与えない範囲でという趣旨の内容もありました。政府を言っている内容だと思います。しかし影響を与えないと言っても実際に外国からそれだけ入ってくるわけですから、で政府はその分備蓄に回すという話もしています。だけどその分はやはり加工用なりそういうところにこの玉突き式に出ていくわけですから、やはり77万トンの問題に対して今改めてメスを入れる、このことが大きく問われているんじゃないかと思います。でそのことをあえて今ここで質問させていただくのは、やはり日本の米の生産の1割近い、まあ、743万トンを基本に考えれば来年の生産目標ですね、これと7万8400トンを計算すれば 11% を超える米が入ってくるわけです。この結果減反、そしてまた低米化が押し付けられてくるということを考えれば、確かに77万トンはガット・ウルガランドの下で合意という内容を取ってきておりますが、この問題について政府が決めたことだからという具合にしないでです。やはり生産現場から見たり日本の今の生産者米価の低さを考えたときに改めてこの77万トンにメスを入れていく、そういう声を現地から発するその時ではないかと思うんですが、そういった認識についてはいかがでしょうか。お尋ねします。
市長。
まあ、ミニマムアクセス米についてはある意味では防衛協定の中で約束ごとでありますから、国としてその約束というのは国際社会の中での信用を考えると私は守っていかなければならないと思っております。そこで政府といたしましては、まあ、議員の質問の中にもありましたけども、まあ、加工米とかですね、まあ、今後は他国への支援米として利用する部分が多くなるのではないかという発言も聞いておりますので、国家として責任を持って対処すべきものだと私は考えております。
坂本茂議員。
この件でもう一回だけ再質問させていただきたいと思うんですが、確かに国家でということでありますけれども、当時、まあ、政府の統一見解ということでしたけれども、そして生産者にはガット・ウルグアイランドでの 義務だということで強調してきたわけですけれども、これは決してガッとその時の協定文の中には義務という文言は一言もなくて、日本政府が生産者に対してそういう表現を使って77万トンを合意させた、受け入れさせたという背景があることも、ここでは市長十分ご承知だと思います。で、ここでちょっと例を出したいと思いますのは、こうした77万トンの輸入、それが生産者米価をどんどん押し下げてきている。で、政府は米価を市場の原理に任せて価格をつけさせる。ここから今の低米価が出てきていると思うんですが、じゃあ低米価、低い生産者米価ですね、どれぐらいかということを共通の認識をする意味で、こういう事例を出してご意見を伺いたいと思うんです。多くの方に今食べられている七つ星に例を取ってみました。で、昨年の七つ星の生産者米価1俵60キロ当たり9000円が概算払いされていて、この年末に700円ほどが追加される可能性があると。これ足しましても9700円です。で、私たちが毎日食べているご飯、お茶碗一杯にかかる玄米精米の量というと65グラムだそうです。これをずっと割り替えて、そして今七つ星は、9700円ということを基本にして考えた場合ですね、茶碗一杯11円70銭と、こういう値段しかしないんですね。天然水を加工して、加工という、まあ、処理してですね、それで売ってる米は100円、あるいは105円、130円という価格です。これほど低い米価に抑えられている大きな背景に、このガットウルグアイランドによる義務でもない米を義務のように国民に示して、これを政府の見解として受け入れたと、こういう問題にこそメスを入れるべきだと思いますし、それで市長の見解を伺いたいんですが、つい先だっての、これは新聞11月24日ですが、TPP 措置問題について、反対と意思表示する道内の首長さんは、179の中でですね、8市町村を除く以外は全部、TPP については反対の意思を表示しておられる。で、そういうことと関連して、このガットのウルグアイランド77万トンについても、しっかりとメスを入れていく、その糸口を現地の留萌からも機会あるごとに発していただきたいという具合に思うんですが、再度そういったことで、この77万トンがいかに米価を、生産者米価を下げているかということに関わって、もう一度ご答弁をいただければと思います。
市長。
米価の問題につきましては、その年々の加工米としてどれだけ消費されるのか、さらには飼料米としてどういう形で消化されていくのか、さらには他国への支援米としてどういう形が確立されていくのか、それらを想定をしながら、ある意味では米の価格というのはそれぞれ商社が中に入りながらですね、想定をしながら価格設定になりますので、まあ、私といたしましても生産者が不安を持たないような価格設定ができるべくですね、部分については全道市長会等の中で十分議論を進めた中でですね、全国市長会等にしっかり意見を申し上げていきたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、ぜひお願いいたします。次に再質問、温水プールに関してですけれども、市長からも答弁いただきました。特に市長からは十字街西ビルに関してのことですが、ご答弁の中でその西の玄関口、留萌の顔ということで、これがやはり西ビル建設された時の基本だと思うんです。この立場は非常に重要であり、この見地は先ほどの答弁では現在も変わらないという具合に答弁されたと思いますので、その通り受け止めてまいりたいと思います。それで、次に移らせていただきます。 次、教育長の方からプルモの位置づけについてお話がございました。でここで答弁の中で28年度以降の再開に向けては市民の意見を反映した施設となるよう努めるということがありました。その中でこれまで教育委員会が取り組まれた体育協会あるいは水泳協会との話し合いでいろいろ意見聴取をしながら今日になっているということを聞きましたが、この件でそれ以上のことを何か考えてこの範囲で大体市民の意見が十分反映されたという具合に見ておられるのかどうか、そのことについて一言お尋ねします。
教育長、
お答えをいたします。先の議会でも同じような質問をいただいたかというふうに思いますけれども、私どもとしてはですね、温水プール、プルモの開設の目的、さらには28年度以降の持続的な可能な方法で再開といいますか、開けた以降もプールといいますか、水泳の持つ障害スポーツとしての意味合い、さらにはそれが強いては市民の健康増進につながるということについて、さまざまな取り組みですとか活用方法の研究ですとかというのはしていかんけらんない課題だろうというふうに思っております。そういったことから、28年度以降もですね、さまざまな場面で、利用者アンケートのみならずいろいろな関係団体の方といろいろなお話をするということはしながら、プールの適切な管理運営、それから開設の目的に沿うような形での運営方法の在り方について常に研究やできるものは実施をしていくという姿勢でいるということで、ご理解を賜りたいと思います。
坂本茂議員。
はい、今質疑させていただいてますのはどういう形で再開をしていくかということですので、再開した以降は今教育長の答弁の通りだと思うんです。それで次に同じようにこの件でお尋ねしたいのは、この間再開ということで実は中止に至った時のどういう経過と話し合いで中止になったかということで、当時の報道の切り抜きを振り返させていただきました。1万4000筆を超える署名を持って、当時プール少年団あるいは水泳少年団あるいはその保護者の方あるいは実際水泳をあそこのプールを楽しく有意義に活用されていた方々、この方々がぜひ継続をと言ったときにですね、病院用の経営を守る、そういうことのために中止をさせてもらうと、もらいたいということでお話しされたと思うんです。そのとき、切実にそうやってお話しされた方々に対し、財政健全化計画がこういう状況になったから、今、再開に向けて議論を始めているということで、この方々のご意見は何らかの形で、当時のですね、聞く機会があったかどうか、それについてお尋ねします。
教育長、
お答えをいたします。当時の経緯については、今議員からあった通りの関係でこの問題については整理をされてきたという認識はしてございますが、28年度の在り方については、基本的には私どもで、持続可能な方法についてしっかり出すことがまずは、私ども教育委員会で所管している事項に対する責任を果たすことだという認識を持ってこの間臨んできておりますので、そういったことで再開された以降についてはプールの目的、障害学習スポーツの在り方の問題、水泳の留萌での地域の振興という問題も含めて、そういった思いのお持ちの方や体育協会の方、水泳協会の方とも引き続きそういった観点でのお話はしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
坂本茂議員。
はい、実は 今回28年からのプール再開問題に関わった報道記事をご覧になった、当時プールを積極家族ぐるみで利用されていた方から、当時の場面を再現しながらですね、手紙をいただきました。で、時間が貴重ですけれども若干の部分だけ引用させていただきます。私たち家族はプルモが閉鎖されるまで親子でプール利用していたものですと。何も楽しみがない留萌で唯一楽しみが家族で楽しめるプルモでした。子どもは少年団で水泳が一番の楽しみでした。当時子どもに閉鎖の理由がうまく伝えられなくて号泣されたのを今でも覚えています。1万5000もの署名の重さは何だったんでしょうね。市民の涙の重さを市長さんはどう捉えていたんでしょうかということで、市の関係者に対する、お尋ねの非常に気持ちのこもった、そして、これは私宛にいたんで議員としてもしっかり頑張れと、当時のことを思い返して、議員の責任を果たしてくれという非常に一面では厳しい、そして期待のある手紙でした。したがってこういった実際当時プールを使用されていた方、市民の方々の声を率直に謙虚に聞くことが、今教育長が答弁されたプールの持続的な再開をしていく、そういうことにつながるんじゃないかと思うんです。市民自身の力をしっかり借りると、プールを利用されている方々の力こそが持続の最大のエネルギーと、当然経費は伴いますけれども、ですからそこに市の財政状況も話して相談すれば、最もふさわしい民主的なルールの中での再開につながっていくんではないかと思うんですが、そのあたりについてこうした手紙の寄せられている人の気持ちにも振り返ってですね、ぜひ教育長さんの声を一ついただきたいと思います。で、その後にですね、恐縮ですが、市長にも質問をさせていただきたいと思ってますので、まず教育長さんからそのあたりについて、見解答弁をいただきたいと思います。
教育長、
お答えをいたします。閉鎖にあたって、いろいろな取り組みがあって、いろいろなご意見をいただいたというのは十分承知しておりますし、私どもとしてはですね、そういった気持ちも大事にしながら、やはり先ほどもお答えさせていただいておりますが、この間、再度、絶対全面休館はさせないんだという強い意思のもとですね、教育委員会としては、さまざまな方策やさまざまな在り方を検討をしてまいったつもりでおりますので、そういったことで再開をした後もさまざまな皆さんのご意見を聞いて、今残念ながらかなりお子さんも大きくなられたかもしれませんけれども、今議員にご意見をいただいた方も利用できるような形を、我々は常にそこに向かっていかなければならないというふうに思っておりますので、そういった気持ちで取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
坂本茂議員。
はい、これ以上のことは繰り返しの議論になると思いますので、この部分についての教育長の答弁は最後にしたいと、答弁いただくことは最後にしたいと思うんですけれども、今教育長が一番心配しておられる限られた財源で、そして持続的な、もう絶対休止などにはさせないというような決意、これらを支えていく力というのはやっぱり市民の中にあるんじゃないか、実際プールを利用している方々の中にそのエネルギーがあるんではないかと、このあたりをしっかりと受け止めていくことこそが、本当に財政的に困ったときに市民が知恵を出してくれると思うんですね。オープンの仕方についても、そういった点で、ぜひとも今の答弁だけでは、若干私としては納得できないと思いますので、しかしそれ以上は平行線のようですので、ぜひここで市長の方にお尋ねしたいと思います。突然降って大変恐縮ですけれども、 先ほど手紙のことをちょっと聞いていただいたかと思うんですが、この後にですね、留萌市は27年度で財政の健全化、そういう専門用語は使っておりませんけれども、病院の問題もほぼクリアしたと思うと、であれば、ぜひ当時に振り返って、私たちの気持ちを汲んでいただきたいというお話です。で、市長にぜひお尋ねしたいのは、先ほどプール開設の意義の中、それから十字街西ビルの建設された意義、こういったものを合わせて考えたときに、やはり教育サイドだけでなくて、健康増進という問題もプールには大きく入っておりました。などから、そしてまた今、大きく交流の場、そして議会と市民の意見交換会の中では、この冬場にこそプールを開いてほしいんだと、スキー場もない、スケート場もないと、そういう中で子どもはどこで体を鍛えるんだということで、非常に切実なご意見もありました。そういったことを考えれば、やはり留萌市全体の財政的な支えのもとに、市民のこの意向にきっちりと応えていく、そういう内容で、プールの28年以降の再開については、大いに議論を進めていっていただきたいなというぐらいに思うんですが、市長の感想を、ご答弁を一言いただきたいと思います。
市長。
今回も新しい財政規律についての議論をしていただきましたけれども、まだまだ留萌市のこれ後5年間の財政状況につきましても、赤字が発生するという厳しい状況にあることはご理解をしていただきたいと思います。先ほどの手紙の内容等についてはですね、本当にこの間、せっかくその水泳の運動をですね、子どもが一番大事にしてた、また家族そろって、水泳によってですね、楽しんでいた、その楽しみを奪ったということは大変申し訳ないという気持ちはございます。しかしながら、私といたしましては、やはり全体のですね、サービスをどう提供していくのか、それぞれの施設サービスの中でですね、やはりしっかり財政規律に基づいてですね、判断をしていかなければならない問題だと思っておりますので、再度、厳しい財政状況に至らないためにもですね、慎重に私は判断していかなければならないと考えております。
坂本茂議員。
はい、そういう意味では、実際、現実的に所管している教育委員会が中心となると思いますが、やはり全市民的な課題、そして全市的な財政問題ということから言えば、やはり市長の大きな政治的な政策的な判断も期待されるところであると思います。それで、そのことを述べて次に移りたいと思います。次は、大きな3番目、大項目の3番目出しました、地域医療と在宅訪問診療についてなんですけれども、1つ目の、中項目の1つのことについて、再答弁ぜひお願いしたいと思うんですが、質問の中身は、先ほどの答弁で、我々市民がお医者さんをこの留萌に招く上で、何らかのやることがない、そのあたりについて、市長の方で、市長やはじめ皆さんが努力していることは答弁で受け止めています。我々市民が留萌にお医者さんを迎える上で、こういうことがあれば大いにいいんではないかというあたり、ご見解があれば一言お尋ねしたいと思います。
市長。
私立病院の医師確保については、私立病院の医師の負担を軽減できるようにですね、できるだけ市民の皆さん方は留萌の民間病院にまずかかりつけ医という病院を得てですね、できるだけ地域の病院でかかって、そしてそこの紹介でですね、病院に来ていただく。今、市民の皆さん方が協力できるとしたらですね、私はそのことが一番重要だと思いますし、それが 民間病院と私立病院のまた連携にもつながると思いますので、そういうことでのご協力をお願いしたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、わかりました。それで次に移らせていただきます。次は中項目の2つ目に挙げました在宅訪問診療を希望する患者の実態と市の責任についてということで再質問させていただくわけですけれども、私立病院がお医者さん看護師の体制確保ができないということで、11月いっぱいで在宅訪問診療支援がストップいたしました。その後やはりその患者にとってみれば治療の継続ということがかけがえのない中身です。このあたりは事後対策として施設病院の方で具体的にされたということを聞いております。しかしそれは決して以前から見れば十分なことではないというように思うんです。そこで本来地域の医療をしっかりと支えていく、確立していく責任のある自治体が、市がしっかりそれを受け継いで受け皿となってフォローして次の体制づくりに進むということが必要だと思うんですが、その先ほどの答弁の中で、実態についてはまだ掌握してないということですけど、いわばこの27人の方々がいるということ自体をしっかり市が受け止めていくということが実態掌握のスタートでないかなと思うんですが、そのあたりについては、答弁に関わっての再質問でありますけれども、何か考えがあればお尋ねしておきたいと思います。
市長。
対象となってサービスを受けた対象となっていた27名の方のですね、状況等についてはしっかり把握しているということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、それで実は私も27人の方すべてにお会いしているわけではありません。その実態と切実さということでご了解をいただいて、訪問させていただく機会がありました。その方は家族の奥さんをですね、半身が自由利かない奥さん、その方を支えて、在宅訪問診療を受けて非常に元気にというと恐縮ですが、お二人で頑張ってこられた。それが今度の12月以降は月に1回のこれは外来に行かなきゃなと。それは健康状態であれば、健康状態というか、健康な状態が突然何か怪我で行くなら別ですけれども、実際に寝たきりの状態の方が、しかもこの方の場合は4階に住んでおられます。階段も非常に狭いです。4階から車椅子に乗っていただいて、そしてそれをヘルパーさんたちに支えられて月1回の診療を受けると、診察を受けると、本当に厳しい状況だと思うんですね。こういった状態をやはり、市の担当の方としてはいち早くこの在宅医療の問題は、これは9月議会でも議論させていただいているわけですから、そういった点では、全くそこには感知してこなかったのか、あるいはこれからしていこうとしているのか、このあたりについて、質問を受け、答弁を受けての質問ということで、ありますけれども、一言お尋ねしたいと思います。
市長。
在宅診療を受けて、4階にいる方の事情も私も把握しております。ですから私どもといたしましては、住居環境についてですね、新たな住居環境の体制をすぐ取れといっても大変厳しいものがあろうかと思いますし、27人の方それぞれですね、いろいろな形でいくつものある意味では条件的に不利な部分も持っておられます。ですからその一人一人の状況をですね、しっかり把握をした上で、そして現時点で対応できる部分、支援できる部分、そういう部分も十分話し合いをしながら進めてきております。私といたしましては、総合医の 意思をしっかり確保できれば再開できる事業でありますので、総合医のですね、医師確保に向けた努力を進めてまいりたいと考えているところでございます。
坂本茂議員。
はい、午前中の質疑の中でも今、市とそれから国が考えている在宅訪問診療の件について質疑がありました。それを受け取っていて、聞いていて、さらに再質問の中でもう一度お尋ねするわけですけれども、やはりこれは介護制度の中で国が大きく打ち出してきている包括支援センターですね。で、この問題でもう一つやっぱり正確にしておかなきゃなと思うのは、在宅医療の分野がこの介護分野で進めていける地域包括システムの中にね、組み込まれているということじゃないと思うんですね。やっぱりそれはさ、介護の分野として在宅医療のまでフォローしてやっていくのかどうか、そのあたりについて午前中の質疑の中では、ちょっと漠然としていた感じがしますので、私自身やはり在宅医療の問題は今市長が答弁されたような形でしっかりと区分けしながら、同時に深い連携の下で地域包括でケアをしていくということでないかと思うんですね。その点でやはり在宅介護を受けていた方、あるいは受けようと希望している方々の生活実態の厳しさについてはもっとリアルに触れていく必要があると思いますし、今市長さんは触れているということでしたけども、それはやはり仕事として進めていく担当所管の中でもそこまで踏み込んで在宅訪問診療の切実さ、そしてまた急がれているという中身、当然そこにはスピード感が求められると思うんですが、そのあたりについてぜひとも、そのような考え方で進めていただきたいと思うんですが、そのあたりについて一言伺いたいと思います。
市長。
基本的には在宅医療と介護支援というのはある意味では全く別なものであると私の基本的な考え方もございます。ですから医師確保について、地方が医師確保に困難な状況にあるというのは、やはり研修医制度によってこういう形になったというのは全国的な状況がございます。ですから国の責任によってですね、やはり私はしっかり地方で医師確保ができるように、また医育大学の中にあってもしっかり国の支援の下でですね、総合医を育てて、そしてその総合医をですね、ある程度義務的にですね、地方の自治体等にですね、しっかり派遣できるような制度構築というのは私はやはり必要だと思っておりますので、その部分についてはいろいろな場面を捉えて私なりにお願いしているということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう方向で進めていただきたいんですが、大変恐縮ですけれども、私この前段の再質問でいたしましたように、患者の立場から見ればその緊急性ということで言えばですね、切実性緊急性ということから言えばスピード感を持った対応が望まれると思いますし、午前中の議論の中でそれが国が出している27年度で実態調査、そして30年に向けてというあのテンポでは間に合わないと、患者の期待に応えた行政として地域医療体制を作っていくという考え方ではやっぱり不十分ではないかという認識を持つんですが、そのあたり、そのスピード感を持って進めていくということについて、もう一言ぜひ力強い答弁をいただければと思います。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、医師確保に向けてしっかり対応していくということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
よろしくお願いします。で、次 時間の関係もございまして、地域の医療を守る市の責任ということについて再質問をさせていただきます。先ほどの市長の答弁で、来年度から実施する方向で実施を検討しているという答弁がありました。ぜひそれは実現していただきたいということをこの述べながら、再質問なんですけれども、機会あることに述べておりますけれども、留萌市は本当に健康問題ではさまざまな取り組みがされている、非常に貴重な取り組みをしている。だけど、その横の連携がもう一つ少ないように思うと。この横の連携が取れればですね、飛躍的に健康問題での活動が前進すると思って期待もしているわけです。そういう点から再質問をさせていただきますけれども、これは健康の駅で視察さんに配られている資料をいただきました。減塩ということでパンフがあります。で、先ほどの最初の質問でも答弁にもありましたけれども、地方創生総合戦略計画の中に減塩問題をきちっと組み込んでいるということを言えばですね、その点で来年から実施するんだということになれば本当に期待をするところですけれども、それをしっかりとこの市がですね、印象を持って主導していく、そしてそれぞれの団体の連携をしっかり取っていく、ここがもう一つはっきりすれば本当に期待することができると思うんですが、そんな点について市長の答弁をいただきたいと思っています。
市長、
減塩対策っていうのはいろいろな成人の疾病から考えると重要な施策の一つと私は位置づけております。この地域にあっても歴史的にですね、ある意味では水産加工品、地元でおいしい魚が取れるということで間違いなくお塩やお醤油の塩分の取りすぎということがあります。ただ昔はですね、地元で作ったお醤油とか地元で作ったお味噌とか、ある意味では天然の、お塩にしても天然の岩塩等を含めてですね、自然塩だったんですね。それが逆に現代においては塩化ナトリウムで化学的に合成されたナトリウムというのはですね、同じ量を摂取した場合には体に与える影響が全く違うというデータがはっきり出ておりますので、この減塩の政策の中でですね、いかに私ども人間の体にとって必要なものはですね、やはり自然の素材で作った味噌や醤油や塩、それらをやはり摂取する方が体にはいいということもですね、しっかり市民に伝えていけばですね、日常の生活の中でですね、この対策が取れることができるのではないかと思っておりますので、やはりこの事業については私どもがしっかり意識を持って取り進めていきたいと考えております。
坂本茂議員、
ぜひそのご決意の内容で具体化していただきたいと思います。で、そういう取り組みをしてこそですね、することによってこそ文字通り健康都市宣言の町にふさわしい取り組みだと思いますし、そういう健康問題に市民がこぞって取り組んでいるということが見えてくれば、市長の答弁にもありましたお医者さんを留萌に迎える、そういう上で留萌は健康に関心を持っていると、具体的に取り組みもしていると、それじゃあそこの病院に行ってみようという、そういう気持ちを動かしていただける、それにも大きな影響を与えていくのではないかと思うんですが、ぜひですね、こういう取り組みをして文字通り健康都市宣言実践の大きな都市にしていくという市長の決意、先ほどで十分出ているかと思うんですが、 私のことだけ言って答弁を聞かないの大変失礼に当たりますので、ぜひそういった健康投資宣言、そしてお医者を迎えてくれでもということでご答弁をいただければと思います。
市長、
留萌市では、市民の理解、議会の理解もいただきながらですね、全道で唯一健康の駅という施設を持っておりますので、この健康の駅を中心にですね、市民の健康意識が高まっている。また医育大学の学生を留萌を研修の場として利用していただいてですね、その学生との地域の介護、福祉、医療のそれぞれの現場の皆さん方が意見交換をした中でですね、より一層連携すべきことが重要であるということに気づきですね、それらのことについてですね、留萌の地域というのは医療、介護、福祉が連携をした、また健康づくりに積極的に取り組む市であるという、そういう部分については医育大学の方からも十分私は評価していただいていると思っておりますので、これからもより多くの市民の皆さん方の協力をいただきながら、健康の駅としての事業をしっかり進めていきたいと考えております。
13番、坂本茂議員の質問を終わります。